こんにちは、経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森カステルが世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントしています。概要欄からぜひご登録ください。はい、ロシアウクライナ情勢ですね、ゼレンフスキーがですね、もう絶対に最後まで戦うと言い続けてですね、戦争が終わるっていうようなことはなさそうなわけなんですけども、その中で、ロシアが考えている、プーチンが考えている今後のですね、戦略ですね、それがどのように彼らは考えているのか、横森が解説しました。ぜひこちらの動画ご覧ください。
はい、こんにちは。今日はですね、8月24日ですね、第526回目の収録となります。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
何か最近気になったニュース。
やっぱりウクライナだよ。
ウクライナ。
今ね、これはゼレンスキーがこのクリミア取りに来るって言ってるじゃない。ここ、クリミア。
基本的にでもウクライナはもうロシアに負けたっていう認識ではないってことですよね。取り返すぞみたいなことを言ってるわけじゃない
ですか。そのぐらいまで今、ロシア取ってるわけでしょ、今。取ってるんだけど、今、ウクライナが盛んに、ほら、ハイマースとか、なんとかで、こうやって、どんどん攻撃してるわけよ。
はい。
で、クリミアの基地とかでもね、すごい、飛行機とかやられちゃってね、なんでロシアがそれに対して反撃しないのかな、なんていうふうにも見てるんだけど、片っぽで和平やるとか、そういうような話であったんだけど、今もう全く和平する気ないね。この、クリミアを取り返す、全部ここから出てくまで終わんないよっていう形でしょ、今。
もうゼレンスキーがもう最後まで戦うっていうふうに言い続けてるから、
その
終わりは見えないですよね、今のところね。
テレビとかで見るじゃない、ゼレンスキーの。
はい。
彼の出す波動っていうのがどうもね、自分苦手でね。わかるでしょ、人の波動。ゼレンスキーの波動って。
悪いっていうか。
とにかく怒り、前面に出た波動でね、あれが来るともうすぐに消したくなるんだよね。
見たくない。
だから、ニュースで読むっていうような感じで、そっちの方がいいかなっていうぐらい。だから、波動で今来てるわけよ。で、なんでこのね、クリミアとかこれを全部取り返すっていうようなことを言い出してるかっていうと、どちらかというと、ウクライナ今負けてはいるのよね。はっきり言ってこれだけ取られちゃってるよね。それでゲームチェンジャーとか言われるような武器を送ってるから、ハイマースとかね。こういうの送ってるから、少し攻撃ができているっていうような感じになってるんで。
はい。
で、アメリカだけはウクライナに出してるんだけど、他のドイツとかポーランドとか出してるのがね、前よりも減ってるんだよね。どちらかというと。だけど、これ勝てるよっていうような感覚がないと、支援がやっぱりいかなくなる。それとやっぱり大義名分としてクリミアを取り返すっていうところがあるわけよ。はい、それによってまたいろんな支援とかが入ってくるわけよ、ここにね、ウクライナに。だからその支援とか入ってくるんで、なんとか支援を続けるっていうのがあるんだけど、ロシア、それに対してじゃあどう思ってるかっていうことなんだよね、ロシアは。はっきり言ってこの夏の間っていうのは何もしないだろうと、あまり。
うん、
本格的に攻めるのは冬だろうと思った
。冬の方がロシアにとって有利だっていうことですか？
有利、全然有利。だって、これ、まだウクライナはパイプライン行ってんだよね。ガスくれてんだよね、こうやっていろんな形で。くれてるけど、もうこっちの方はこういうような形で、こっちのガスでやって、ここ止めちゃえばいいわけ。ここまでで。ね、こっちの方もここまでで止めればいいだけの話だよね。
はい。
それで、はっきり言って、日頃攻め。やってくるんじゃないの？人道的とか言うかもしれないけれど、今のウクライナってどう考えても怒りで燃え上がりすぎちゃってて、で、それに対して戦争っていうのは中盤になってくると、やっぱり怒りがなければ戦えないっていうのもあるんだよね。で、ロシア側もちょっと今怒りが落ち着いちゃってるわけじゃない。怒りが少ないわけ。で、怒りが少ないとどうなってくるかっていうと、戦争継続っていうのはあまりうまくいかないんですね。だから怒りというのと愛国心っていうのが、結構くっついてるわけよ。だからこの愛国心を震え立たせるためにずっと同じ作戦でやってたんだけど、ロシアはこれ落ち着いたところで、今何が起こったかっていうと、ここで死んじゃったわけじゃない。アレクサンドルさんの娘さんが。
娘さんがね、爆破し、死亡したってことは、これ暗殺ですよね。
そうそう、ドゥーギンさんの娘がね、死亡したわけよ。それで、このアレクサンドル・ドゥーギンっていうのはもう、プーチンさんのお友達なんだよ。っていうよりも、彼自体がロシア地下政府の思想的な支柱になってるわけよ、プーチンっていうか、ロシアの政権の。
まあ、だから、
だから
プロレス団体についてのね、まあ、DS であったりとか、まあ、そういうところに対する考え方をこうちゃんと植え付けている人っていうことですよね。
う
ん、
そうそうそう。まあ、ロシアの民族主義者なのね、ここは。そうすると、これ起こると民族主義者がやっぱり立ち上がるって感じになるじゃない？
はい。
ロシア民族という形で。こちらも大義が出てくるわけよ、また。で、これ、ロシアとして見れば、どういうことかというとね、まあ、結構ちょっと長く解説しちゃっていい？
どうぞどうぞ。
うん。あのね、ヨーロッパに聞いて、このベラルーシの向こう、はい、もうこの辺まで、はい。この辺までね。
まあ、NATO って言われてるところです
か。うん。うん、そうそう。だからこっちの方を、この冬になると、兵糧攻めできるわけでしょ。
まあ、天然ガスを供給しない。
そうそうそう。エネルギーがいかないとかいうことができるわけじゃない。うん、そうすると、このヨーロッパっていうものを潰すことによって、ウクライナっていうのは一つの象徴ではあるんだけれど、
はい、
ロシアはウクライナをやっつけるんじゃなくて、ウクライナを支援してるヨーロッパをやっつけようとしてるっていうことなんだよ。
うん、
だから NATO 加盟国を弱体化させるにはどうしたらいいかって言って、やっぱりエネルギー戦略が一番いいわけよ。だから経済的に落とし入れるのがいいと。ね、実際言ってドイツでもフランスでもそうだけれど、もうほとんどダメになってきてるわけよね、もう経済が。かなり落っこってきてるよ。で、こういうような形でポーランドもそうだけれど、石油がいかない。それで特に冬にガスがないっていう形になると、もうヨーロッパ国民が反乱してくるわけじゃない。EU に対して。
いい加減このね、経済政策おかしいんじゃないかっていう、その国民の反発が起きるってことですよね。うん、もう寒くて投資してるみたいな、まあ、そういうような状況がヨーロッパで起きるわけなんで、だから政府に対する不満ってものがかなり高くなると。
うん、そうなんだから熱波でも、まだヨーロッパっていうのは別に不満はないわけよ。暑いなぐらいで、じゃあプール行こうとか海行こうとか、その程度なの。暑いと。だけど、寒い時にガスが、もう今でさえすごい高いのよ。うちももうガス代ほんと高いなと思ってんだけど、この前いくらしたんだっけな ?20 万ぐらい来たのかな、冬の3月とかで。3月のガス代が。月だよ。
月20万ガス代で。
そうだよ。
すごいですね。
頭くるよねっていうぐらい、そういうのが当たり前で今来てるわけよ。うちはほら、セントラルってのずっとやってたために、まさかこんなに来るとは思わなかったけど、それだけ来て、それでこの冬はもっと上がるって言ってんねん、ガスが。
すごいですね。
そうすると寒いわけよ。国民の不満絶対政府に行くでしょっていうこと。それは何が悪いかっていうと、まあ EU の下に各国政府があるわけよ。EU の下の政府に国民が反乱してくるという形になるわけよ。それでロシアと仲のいいハンガリーとか、こういったところは、ハンガリーね。ハンガリーとかは全然問題ないよと。セルビアとか問題ないよとかいう形になるわけ。こんなようなところの対比が出てくればいいわけだけど、これいつ出るかってやったら、やっぱり冬にしか出ないわけよ、こういうのは。だから今年の冬が一番怖いんじゃないかなと思う。
なるほど。
だから今多少こうやってミサイル撃ってるけれど、ね、クリミア取り返すとかやってるけれど、もうロシアまあそこまでなんとか省エネ戦略で行こうって感じでしょ、ここ。
うん、
ロシア自体があんまりやらないと。
はい。
もうこの前線をとりあえず確保するぐらいでいいやと。多少減ったら減ったでいいやと言っていくでしょ。そうすると、今度冬になってきた時にエネルギーがいかなくなると、エネルギーがなかったらね、ウクライナ人だと厳しいわけよ。戦争を戦うのにも。で、もちろんウクライナの国民も厳しいかもしれないよ。だけど、もう、ウクライナに行ってるパイプライン、これこっちチェコとか行くんだけど、これ止めちゃってるんだからね、ウクライナ。本当に。止めちゃってるぐらい、ちょっとまあ、自分のところでは使ってこっちにはあげないよ、というようなことをやってるんだから、ちょっとそのね、どっちが正しいかとかいうのじゃなくてね、ちょっと冷静に見ていくと、分析していくと、そんな感じじゃないかな、なんていうふうに思う、ね。
はい。わかりました。だから今は、まあ、プーチン、要はロシア側の方もちょっと様子見っていうところで、
うん、
自分が有利になるっていうのは、やっぱその天然ガスっていうそのエネルギー源を供給をストップすることによって、相手国の弱体化、そこを狙うっていうところが今、うん、ロシア、プーチン側の狙いだということですね。
だから本当だと、エネルギー止めちゃえばいいわけじゃない。だけどそれをやってないわけよ、今。
はいはい。
やってないっていうこと。だから、あのね、やばくなるのはね、冬って言うけど、一応秋口。
うん。
だから9月の下旬ぐらいから。
はい、
ロシアちょっと本格的に攻撃も始まるんじゃないのっていう感じがするね、
うんうん、はい、まあ、この辺ですね、はい、ウクライナ情勢ちょっと注目ですので、これを参考に見ていただければと思います。
はい、
元ヘッジファンドマネージャー横森一照が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。